ありがとう、作家の本田健です。今タイのチェンマイでこれを撮っています。かれこれもう最初に来てから何週間経ったのかな。タイに11月は、いるんですが、今日のタイトルは微笑みの国タイから学んだ幸せの5つの秘訣っていう話をしたいと思います。これからね、あともう30分で僕ステージに立つんですけど、見てください、これ。日本の着物を着て。でもちょっとこうやって見たらタイっぽい感じもしないでもないけど、今これを着て、準備をしているところです。これから最後にスライドチェックして、本番にね、臨むんですが、まあ、ありがたいことに、僕は今回メイン講師なので、見てください、これ。別動画で多分お届けしてると思うんですけど、このシャングリラホテルの一番最上階のいい部屋に泊めていただいてます。なんかもう小さな部屋でいいんだけどな、もう一人だしって思いますけど、まあそれでもね、まあ、その気持ちはありがたく受け取っていきたいと思います。さあ、そして、この、今でもね、どっちかというとシンガポールとかマレーシアとか、そのタイの人たち以外の人たちがこっちに来てるんですけど、そのタイのね、現地の人たちとは前半部分で結構ずっと一緒にいたので、その人たちと話しててね、本当にやっぱりタイの人たちって素敵な人が多いなっていうふうに思いました。で、これはその、まあ、富裕層でね、人生がうまくいってる人たちと付き合ってるっていうのだけでなく、道端の人とか、なんとなく雰囲気でわかるじゃないですか。なんかこう、OL っぽい人が2人でなんか話してたりだとか、裏ぶれたおじさんたちもなんか楽しそうに話してたりとか、子供たちが走り回ったりだとかして、で、そういった人たちを見てて感じるのは、こう経済的な豊かさ、まあ、それは他のね先進国の方が多少上なのかもしれないけど、でももうタイぐらい豊かだったら、ね、もう十分例えばまあ車も欲しかったら買えるし、その家もね何だったらもう日本よりも全然綺麗で、それでこう機能的で、そんな家に住んでて、まあ、電車もねちゃんと走ってますし、まあ、そういうことを考えたら、もうその言葉の問題さえなかったら、こちらで仕事する人たちがどんどんいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、その今回ね来て思うのは、そのタイの人たちってこう、まあ、ふわふわっとしてるんですよね。だからそのなんか焦ってる感じもないし、なんか歩くのもゆっくりだし、バンコクはちょっと違いますよ。けれどもちょっと地方に行ったらゆったり歩いてるんですよね。これはすごく大きな違いだなというふうに思いました。なので今日はね、そんな話をしたいと思います。まず一番目、お伝えしたいのは、なんか今ここを楽しむゆるさみたいなのがあるんですよね。こうタイの人って焦らないし怒らないし急がないし、なんかね、その、まあ、マンペンライっていうのは大丈夫っていうの、なんくるないさーとちょっと似てんのかな。やっぱり南方の人ってそうなるのかもしれませんけど、なんか約束の時間に多少遅れても、てか遅れてる感覚もあんまないみたいで、パーティーとかでもね、すごい、えらい集まり悪いなと思ったら、15分ぐらいしてからようやくみんな集まり出したみたいなんで、だから、なんて言うんでしょう。もし僕がここで何かやるとしたら、15分サバ読みますね。パーティーは5時45分から始めますって言って、6時に始まるみたいな、そんな感じかな。でもね、なんか沖縄ともちょっと似てんですけど、このなんか完璧じゃない、このなんか、こう緩やかな感じが僕はすごく好きですね。なんか何時じゃないとダメだとか、東京でね1000人規模の講演会やったら、アンケートでね5分遅れてスタートしたのが損した感じがしたとかって言われるんですよ。まあ、それも無料セミナーとかでやってたりするのに5分遅れてなんかこう文句言われたりとか、あとはその水が出ないなとかね、水ぐらいや用意しろとか、作家のセミナーなんだから、本をプレゼントしようとか、なんかそのこといっぱい書かれて、まあ、そういうなんか要求されるような日本から、なんかこうやってね、国民カーとか言われたら、なんかもうなんかこっちでね、手合わせるのが習慣になっちゃって、なんかそれはね、すごくいいなって、思いますが。2番目、人生の優先順位っていうのが、お金をたくさん儲けるとかっていうよりも、なんか心地よさっていうか、なんかね、今自分がどういう気持ちなのかっていうのにもっとタイの人は正直な感じがしますね。今ご機嫌でいられるかっていう、だから豊かになってすごくお金をいっぱい持って、その車を何でも買えなくても、別にでも今楽しければいいっていうのは、僕はすごく幸せなことだなというふうに思います。3番目。感謝のエネルギーを日常的に こう使っている感じがします。まあ日本の人たちもね、他の文化の人たちに比べたら感謝があると思うんですが、ちょっとね、やっぱりなんかサービス業とかのことに関してはおもてなしってなんか旅館でもそうだし、ホテルでもそうだし、そのサービスする側がすごく下がって、お客様は神様ですみたいな、あの上下関係は僕は日本ではちょっと好きじゃないところなんですけど、もうタイではね、なんか友達とか、子供とか同士でもなんか、めちゃくちゃリスペクトがあるんですよね。まあもちろん中に入ってみたら違うかもしれないけど、なんか僕が見てる限りだったら、例えば、あ、こんにちはって日本だったらこんな感じで会釈するじゃないですか。で、同僚とか、その同じセミナーに参加する人たちも、なんか、アメリカだったら、ヘイっていう感じだし、日本だったら、あ、こんにちはみたいなで、こう、言葉言わないでもお辞儀するでしょ。タイの人って必ずこうやるんですよ。これがね、なんか、こう、感謝の度合いがすごく、なんか、何倍か増してるような感じがして、なんか、会釈よりもこれすごくいいなっていうふうに、今思ってます。なので、ついつい僕はこれを、してしまう癖になってしまったんですけど、きっとこれは悪くない癖かなというふうに今思ってます。さあ、そして4番目、自分を幸せにするためのご褒美時間、これがですね、タイの人って持ってるなと思うんですよね。そのまあ現地の人だけじゃなくて海外の人たちもそうなんですけど、ダラダラとカフェがめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、その日本円に関しても換算してもね、決してそんなに安いわけでもないんですけど、でもね、意外と地元の人もダラダラダラダラとお茶飲んでたりとか、マッサージ行ったりとか、屋台でね、ご飯食べてたりとか、散歩してたりだとか、このなんかね、例えば日本人だったらめっちゃ仕事して疲れても、疲れ切って通勤で帰るみたいな感じだけど、なんかね、途中というか、ここの人仕事の途中じゃないなとか、なんかそもそも仕事してんのかなみたいな人も結構いるし、何なんでしょうね、この人たちはどうやって生活してんのかなっていう不思議な人たちが結構いっぱいいます。で、この人たちが結構なんかいっぱい散歩してて、なんかこう緩やかにしてるなと思います。で、マッサージの店もいっぱいあるし、これは外国の人たちだけじゃなくて、意外とその、現地の人たちも行ってたりするんですよね。で、それはまたちょっとね、動画で見せますけど、もうめっちゃマッサージの人たちがいるから、だからそういう風な生き方、まあ、ちょっと休憩したり、ちょっとなんか寄り道するっていう感じ、この文化はね、タイにはすごくあっていいなって、思います。日本人っていつの間にかこう散歩を忘れたというか、目的なしに歩くっていうのは、なんかウィンドウショッピングみたいなのあるけど、ただただだだら歩くとか、ただただおしゃべりするっていうのは、女性の人はね、まだやってるかもしれませんけど、男性でやってたらなんか負け組っていうふうに思われるのかな。でもなんかこっちにいたらね、何話してるか分かんないけど、なんとかかんとかとかって言いながら、こうぺちゃくちゃおっさん同士がおしゃべりしててね、なんか楽しそうで、結構笑ってたとか、はーっと爆笑してたりとかして、なんか僕も入れてほしいみたいな感じになる時があるんですけど、それぐらいやっぱりこう緩やかになんか生きてるっていうのはいいなと思います。さあ、そして5番目、5番目はですね、コミュニティ力ですね。これはタイの人たち話しててすごいなと思うのは、タイの人って家族をすごく大事にするんですよね。で、その人間関係もすごく大事にするし、職場もね、いくつかは訪れたんですけど、みんなね、優しい空気なんですよ。日本ってこうノルマとか業績だとかっていう感じだけど、なんかまあダメでもいいんじゃないのみたいな感じのね、まあ実際は違うのかもしれないけど、シンガポールとか、そのヨーロッパとかね、アムステルダムとか、いろんなオフィスに行くじゃないですか。で、そういうこう中に、そのオフィスの中とか家庭にお邪魔して流れてるエネルギーっていうのが、ね、柔らかいというか、緩やかというか、なんかこう違うんですよ。これはね、ぜひタイに皆さん来ていただきたいなっていうふうに、思います。で、そのタイはすごくこういい国で、予算別にいろいろできるんですよね。だから1泊2、3千円のところから2、30万のものまであるので、皆さんの予算に応じて、泊まることができるんじゃないかなと思います。もうここのチェンマイも一泊数千円で泊まれて、ご飯もね、すごい100円で食べれるようなところもあれば、もうすごいちゃんとして一泊100万みたいなところもあります。なので、皆さんが、予算に応じて来れて、そしてこうカフェがいっぱいあるんですよね。雑貨屋さんもいっぱいあるし、なんかそんなところフラフラしたら、すごくこう気分が変わるんじゃないかなと思います。で、そもそもなんでみんなこんな忙しく生きてるんだろうなっていうことに、意識がこう行くでしょうし、そこからね、なんか、 変わっていったらいいなというふうに思いますね。まあ、というわけで、タイの微笑みの国から、こうやって、僕も感謝して、そして緩やかに、ティータイムを楽しむように、なりました。まあそうは言っても、これからちょっと、150人の人たちがね、に対して、頑張らないと、こんないいホテルに泊めてもらってるのにね、ちょっと頑張らなくちゃっていうところが、やっぱりまだ日本人なのかなと思います。というわけで、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと普段よりはゆったりしてますが、あなたも、あ、確かにそうだよなとか、ゆったりしてないなとかって思ったら、もっとゆっくりしようとか、なんか最後に家族でダラダラご飯食べたのっていつだったかななんてことをぜひ考えて、友達誘ったりとか、なんとなくダラダラ同僚とね、話したりとかしていただきたいと思います。では、終わります。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。この度、並木義和さんと、宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イェーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな。もう軽やかに流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいだ。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに難しいことじゃありませんよ。まあ、はい、鍵は楽しいことを見つけて、本当にワクワクいきましょう。そんな感じですかね。はい、
まさにそうですね。
はい。はい、実際に、並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるところなんですけど、はい、普段やらない、いっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、その画面越しでありますけども、うん、皆さんに、もう、ズームからブンと届くような、はい、そういうエネルギーワークいっぱいありますので、楽しみにしておいてください。
はい。
はい、では皆さん、そのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。